人は野生動物よりむしろ家畜に似ているという考えがあるそうです。自己家畜化現象とか言ったりするみたいで、まあ、100年ぐらい前から唱えられている説なんですね。家畜化という言い方をするとすごくショッキングというか、なんだかね、悪いイメージがあるような気もしますが、確かに家畜の特徴っていうのを掘り下げてみると人間にも当てはまるような気がするんですね。 BGM UK。 始まりました4月15のツボ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ミスターアジッコです。今回参考にしている本は尾本圭一先生の人と文明という本です。こちら筑摩新書から出ていて、副題が狩猟採集民から現代を見るとなっていて、狩猟採集民、ハンターギャザラーについてかなり読みやすくまとめられているんではないかと思います。狩猟採集民っていうのは、まあ、農耕民族の対義語みたいに捉えられることがよくありますよね。で、人間の文明っていうのは狩猟採集民から農耕民を経て、そして文明が築かれたっていうのが、まあ、大体定説になってると思います。農耕を始めて、でそれで人が定住するようになって、でそこから、まあ、階層というか階級が生まれて、まあ、文字が生まれて、あるいは宗教なんかもね、まあ、一神教が生まれたりとかもしてっていうような、で最終的に産業革命につながっていって現代に至るみたいな、まあ、そういった風に考えられることも多いんではないかと思います。この狩猟採集民と農耕民の対比っていうのは、まあ、言語学でも少し関係があって、現在地球上で話されている言語っていうのは農耕と一緒に広まっていったっていう風に考えられてるんですね。まあ、これについては昔話したことがあって、まあ、またちょっと再録してもいいかなと思ってるんですが、まあ、その人類の広がりと農耕っていうのは、あるいは言語の広がりと農耕っていうのは、まあ、関係があると考えられてるんですね。ただ狩猟採集民と農耕民っていうのが完全にその二項対立になっていて、01の問題か白黒つけられるかというと、まあそういうわけでもないんですよね。狩猟採集民の中にも、まあ畑的なもの、栽培をするような人もいれば、全くそういう栽培的なものを行わない人々もいるっていうふうに、まあ一種のグラデーションをなしているというふうに考えられています。で、狩猟採集民と聞くと、どうしても前時代的というか、さっきも言いましたけど、人類っていうのは最初はみんな狩猟採集民だったのが、まあ、農耕を手に入れて、で、農耕民になって、定住が始まり、どうのこうの文明が発展していったというふうに考えられるので、まあ、そうなると、まあ、狩猟採集民っていうのが、まあ、人類の初期的な段階というふうにね、見られがちなんですが、ただ、現代でも、狩猟採集民というのは存在しています。まあ、数はかなり少ないですが、存在はしてるんですよね。それと狩猟採集民が劣っているという考え方も否定されるべきで、人類は農耕をするようになったからこそ起こってしまった問題もたくさんあるっていうふうにも考えられるんですよね。で、冒頭の話に戻って、人というのはまあ、家畜に似ているという話ですが、この家畜化した人っていうのは、まあ、どちらかというと農耕民というか文明人に当てはまるんではないかと思います。まあ、家畜化したものっていうのは、要は豚とイノシシの対比で考えられて、豚っていうのは野生のイノシシを家畜化したものです。要は人が利用するために野生動物から、まあ、遺伝的にね、改良したものが家畜と言われます。まあ、その利用の仕方っていうのはいろいろあると思いますけど、 まあ、肉を食べる、あとは卵を食べる、まあ、乳を絞る、あとは毛とか皮とか、衣類に使ったりとか、あるいは田畑を耕す労働力として家畜は使われますよね。まあ、豚以外にも牛とか馬とかヤギとか羊とか、こういったものが家畜です。で、その家畜化された動物を野生の動物と比べたときに、尾本先生は4つの特徴を挙げてらっしゃいます。1つ目は表現型の多様化。まあ平たく言えばいろんな種類がいるっていうことで、例えば犬っていうのは狼を家畜化したものですが、狼に比べると犬の品種にはまあかなり、まあ、まず見た目が全然違うものがたくさんありますよね。チワワみたいなちっちゃいのから、ゴールデンレトリバーとかハスキーとかブルドッグとかいくらでも品種は挙げられると思いますが、まあ、見た目が全然違いますよね。で、あまりに見た目が違うので、本当に同じ犬と呼んでいいのかと、まあ、そんな気さえします。ただまあ、犬の場合は交配が可能なので、同じ犬と認められるんですね。で、これは家畜の特徴だそうです。一つ目が表現型の多様化。二つ目が繁殖期間と寿命の延長。で、三つ目が病気などへの耐性の低下。また出産時に人手を借りる必要があるなど、自力での生存能の低下。で、最後四つ目が人間の保護管理下でなければ生きていくことが難しい。以上の4点が野生種と比べた家畜動物の特徴として挙げられています。これら家畜の特徴っていうのは確かに人間にも当てはまる気はしますよね。まあ最初の表現型の多様化だったら、人間っていうのは見た目が全然違います。肌の色、目の色、髪の色、形などなど。まあ、ひょっとしたらそういったことが差別の原因とかになってるかもしれないし、また四つ目とかもまさにそうだなって気がするんですよね。人間の保護管理下でなければ生きていくことが難しい。まあ、人間が人間自身を保護管理してるわけですが、特にこの文明社会において、一人で生きていくっていうことは、まあ、現実的ではないですよね。もう一回おさらいをしておくと、家畜の特徴として、四つあって、一つ目が表現型の多様化。二つ目が繁殖期間と寿命の延長。で、三つ目が病気などへの耐性低下。また出産時に人手を借りる必要がある。など。自力での生存能の低下。で、最後、四つ目が人間の保護、管理下でなければ生きていくことが難しい。これらの特徴は人間、特に現代を生きる我々文明人に当てはまるんじゃないかなという気がしないでしょうか。
シガ15のツボ。
繰り返しですが、今回参考にしている本は尾本圭一先生の人と文明という本です。まあ、ぜひ興味のある方はね、読んでいただけたらと思うんですが、この尾本先生の本の、まあ、冒頭の方で小金井義清っていう人の名前が出てくるんですよね。で、この人の名前はどっかで見たことがあるなと思ってちょっと調べたら、星新一のおじいさんなんですね。あのショートショートの、まあ、SF 作家の星新一のおじいさんがこの小金井義清という、まあ、人類学者ですね。星新一のエッセイにこのおじいさんの話があったのをちょっとね記憶してたんですね。で、人間は家畜に似てるっていう話は、僕が最近目にしたね、別の本でも紹介されていて、たまたま。中尾佐助という先生が書いてる分類の発想という本でね、その人と家畜の共通点みたいな話が出てくるんですよね。まあその話自体は冒頭言ったように100年ぐらい前からあるんですけど、たまたま何の気なしにね、読んだ2冊の本で、同じような話があるっていうのは、まあ運命じゃないですけど、まあそれがなんか読書の面白いところですよね。人間は家畜に似た特徴を持っ ていて、で、他ならぬ人間が人間自身を家畜化したとも言えるわけですが、まあそれが悪いっていうことでもないと思うんですよね。まあ寿命が伸びたとか、まあそういうのは医療技術の発展によるとこが多いと思いますけど、まあそれはおそらくいいことだと思うし、多くの人が教育を受けられるような世界になっているのは喜ばしいことだと思いますが、ただ家畜化というかね、その文明化の負の側面っていうのも当然あるわけで、まあ戦争であったり格差であったりっていうのは、まあ現代社会がね、解決すべき課題だと思いますが、まあだからといって、我々は家畜から野生に戻らなきゃいけないということでもないと思うんですよね。というか無理だと思います。家畜の特徴の4つ目として、人間の保護管理下でなければ生きていくことが難しいっていうのがあるわけですけど、まあある意味後戻りできないっていうような状況だと思うんですよね。その良い悪いは置いといて、我々はもう家畜として生きていかなくちゃいけないのかもしれません。ただその家畜化した我々の問題っていうのは、まあある意味野生種とも言えるような、狩猟採集民の生活に目を向けてみると何かヒントがあったりとかね、するかもしれません。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手はシガ15でした。